ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020 nen 9 gatsu shuu mika mokuyobi wa watashi enda ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, jujuite komento to Indonesia no samajama na jouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasan,まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。インドネシア共和国のジョコ・ウィドド大統領は、インフラ開発は物理的な開発に関連するだけでなく、競争力を構築し、コミュニティに正当な権利を提供することだと述べました。大統領は水曜日、北マルク州北ハルマヘラのクアバン空港ターミナルの開会式での演説と指示で、インフラ開発は、インドネシアが他の国と競争できるように、競争力を構築するために重要であることを強調しました。さらに、大統領によると、クアバン空港ターミナルを含むインフラ開発は、インドネシアのすべての人々にとって、社会的個性の一形態でもあるということです。それでは次のニュースです。サクティ・ワヒトルンゴの海洋水産大臣は、西ヌサタンガラスロンボクを赤座エビ予測の中心地にしたいと考えていると述べました。これにより将来的にそれは、全国的な例になるだけでなく、他の国々への参考例にもあります。トランゴの大臣は、水曜日、ジャカルタでのフロスレリスで、ロンボクを世界レベルの赤ゼビ養殖センターにしたいと強調しました。トランゴの大臣によると、国内の赤ゼビ予測の生産性をサポートするために、予測強化の官僚的プロセスが容易になるということです。海洋水産省はまた、市場を準備するために、施設とインフラの支援、予測者への支援を提供します。アラブ首長国連邦、UEA は、投資運用機関またはインドネシア投資庁に100億米ドル、または約143兆9000億ルビアを投資すると発表しました。3月24日水曜日、エミル入手エージェンシーが報告したように、この決定は、アブダビのムハメド・ビン・ザイドの王子からの指示によるものです。そしてその資金は、インフラ、道路建設、港湾、観光、農業、 および成長の可能性があると考えられる他の有望なセクターを含む、エンドネシアのいくつかの戦略的セクターの開発種に使用されます。さらにこれらの都市は、成長と社会経済的発展の促進にも向けられています。ブラジル大統領のジャイル・ボルソナロ氏は、コロナウイルスのパンデミック中に4番目の保健大臣を正式に就任させます。就任した保健大臣は、マルセロ・ケイロガという名前の新上下界で、マルセロ・クエリロガがエドワード・バジュエルの後任に任命されました。3月24日水曜日、AFP 中心者が引用したように、ブラジル保健所は、新大臣は技術的要件を満たし、その地位に必要な高い評判を持ち、医療だけでなく管理においても豊富な経験を持っています。ブラジルの1日あたりの死亡者数は、2021年の初めと比較して3倍になりました。現在、1日あたり2306人が死亡しており、ブラジルは世界で最も死亡率の高い国となっています。米国大統領ジョー・バイデン氏は、コロラド州で10人が死亡した中乱射事件で、銃規制に対する新たな緊急の提言が生じた後、アサルトライフルの禁止を呼びかけました。3月24日水曜日、AFP 中心者が報告したように、最近、米国では、学校、ナイトクラブ、映画館、その他の公共の場で残忍な中継機がしばしばあったため、バイデン大統領は、国会と上院議会に、将来の命を救う常識的な措置を取るように進みました。バイデン大統領の呼びかけは、21歳の男性がコロラド州ボルダーのスーパーマーケットで、中人を射殺した罪で起訴されてから、数時間後に、ワシントンで行われました。それでは最後のニュースです。オーストラリア当局は3月24日水曜日に東海岸の一部で洪水被害命令を出し、一部の地域では水位が上昇し続けると警告しました。暴風雨が国の東部を襲い、特にニューサウスウェールズ州は最も被害が大きかった州で、何万人もの人々が避難を余儀なくされました。ニューサウスウェールズ州のクラリス・ベレジ・クリアン首相は、過去24時間で6000人以上が避難したと述べています。ロイター受信者が引用したように、ベルチア・クリアンス層によると、洪水による死者は出なかったが、被害は甚大で、これまでに州内の4万人以上が避難したということです。これでニュースを終わります。
レスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのアルチスタの近代化についてお伝えします。今週、インドネシアの主要兵器、システムまたはアルチスタの近代化に関するニュースが議論されていました。そのような驚異的な購入の一つは、米国からの最新世代の F-15EX 戦闘機です。さらに、インドネシア空軍の強さを高めるために、フランス製のラファール航空機があります。フランスからの戦闘機の購入とは別に、インドネシアは潜水艦といくつかの種類のフリゲート艦の購入を計画することにより、海軍部門での技術移転にも関心を持っています。ただし、米国とフランスからの軍事機器の購入は、長期的なもの、特に技術移転も考慮する必要があります。1980年から1990年にかけて、米国とヨーロッパによる武器禁輸が発生しないように、知ってください。以前、インドネシア空軍の防衛装備を近代化する計画は、インドネシア空軍のリーダーシップ会議で、インドネシア空軍のチーフスタッフマーシャルテン・イ・ファジャル・プラスティアがフランスから36機のラファル航空機と8機の F-15EX 航空機を購入したことを明らかにした時に現れました。これは空軍の近代化計画の一環として段階的に実施されました。インドネシア空軍は戦闘機の購入の他のレーダー早期警戒管制機、単価機 C-130J 輸送機、ユサフ、またはクルリット戦闘機などのポイ機器も購入しました。一方、インドネシア空軍の最小の減衰、空軍情報サービスの責任者であるインダンギランは、メディアの一人とのインタビューで、古いまたは廃止された戦闘機器を置き換えるために、新しい防衛機器の配置が優先されると説明しました。新しい戦闘機の配置は、航空の主権を保護するために、東インドネシアでも行うことができます。実際、インドネシアの戦闘装備の近代化の一環として、インドネシアの防衛装備を購入することは必須です。しかし、インドネシア国軍のプラボボ・スビアンド国防相が、空軍の防衛装備を更新するという文脈で欧米を訪問した際の外交的、そういう工夫は現在の状況を考えると、主権の脅威がますます高まっていることを考えると、有望な結果を享受しているため、賛成に値します。特に南シナ海地域では本物です。さらに韓国との戦水艦の製造後技術推定計画を加速する必要があります。フランスとのさらなる計画は直ちにフォローアップされなければなりませんでした。インドネシアとフランスはペテ・ディルガンタラ・インドネシアを通じてブーマヘリコプターとパンセル地上戦闘装置の組み立てで長い間協力してきました。金融の脅威、特に非アメリカの武器の購入を考えると、ロシアからではなく、アメリカとフランスからの防衛装備品の購入は非常に必要です。インドネシアはトルコから学ぶ必要があります。トルコがロシアから軍事装備を購入したときに、最終的に米国により、共同武器近代化プログラムを終了しました。確かに、米国とヨーロッパの国々とロシアからの購入にはプラスとマイナスがあります。アメリカやヨーロッパから購入する場合、軍事製品の購入には特別な要件があります。一方、ロシアには特別な要件はなく、販売は一つのパッケージに含まれていません。うまくいけば、フランスと米国から28兆ルピア以上の価値のある防衛装備品を購入することで、インドネシアの人々に善と名誉がもたらされるでしょう。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞は アメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日モラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑はモラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集動のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
Di saat kamu tak lagi menganggap senyum itu indah, cobalah bertahan. Mungkin di saat itulah aku datang dan coba warnai
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業大臣はインドネシアの遺伝資源を保護することの重要性を強調することについてお伝えします。シティヌルバヤ環境林業大臣は遺伝資源の盗難やバイオファイラシーの脅威の中でインドネシアの遺伝資源と生物多様性を保護することの重要性を強調しました。シティヌルバヤ大臣は3月23日火曜日にジャカルタのアンタラ中心さが報告したように、インドネシアの地政学と遺伝資源の保護と題された議論の中で述べました。シティヌルバヤ大臣によると、インドネシアのジオエコノミクスは地球、水、空気およびすべての資源の形で、インドネシアのすべての資源を一つの単位および経済主権として定義する経済戦略です。これらはすべて国民全体で所有し、州によって管理され、コミュニティの繁栄のために使用されています。そしてすべての基本的な資本は、インドネシアの領土にある自然の富です。シティヌルバヤ大臣は、インドネシアは生物多様性のある国であり、陸と海に多くの固有の動植物が生息していることを強調しました。例えば、海洋生態系では13万3693種が確認されています。インドネシアの多様性は、遺伝子の種類レベルで見つけることができます。これらはすべて食料や医薬品の供給源として大きな可能性を秘めています。インドネシアがそれを管理することができないならば、この多様性は脅威と挑戦になるでしょう。シティヌルバヤ大臣は、インドネシアの遺伝的多様性の可能性を維持し、政府またはいわゆるバイオバイラシの知識や承認なしに外国の当事者への調達を防止しなければならないことを指摘しました。バイオバイラシの脅威を回避するための取り組みの一つは、遺伝資源への悪性種とその使用による利益の公正な共有を規制する名古屋規定書を批准することです。環境林業省は、許可なく外国の研究者が研究を発表するなど、遺伝資源の盗難やバイオファイラシの事例がいくつかあると指摘しました。シティヌルバヤ大臣は、無許可の出版物の例で、つまり巨大な蜂、メガララガルダの新種の派遣を挙げました。この種は、東南スラウェシ州のマコンガ山脈でのみ見られます。しかし、インドネシア科学院リピの研究者の名前は、出版物に含まれていませんでした。これでインドネシア語を終わります。
Saat ku aku terjatuh. Hujan mentari datang silih berganti. Ku ingat selalu senyummu, walau kenangan bersamamu jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so.
Memohon pada bintang benderang, selalu ku lakukan seberkas cahaya di cakrawala, mencarimu dengan sepenuh hati.
Berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノンインダー滝をご紹介します。マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとってシノンインダー滝の観光地はツアーの選択になります。シノンインダー滝は中部ジャワ州のバンジャルヌガラ県カリブニングのカシノマ村にあります。この観光地は毎日午前7時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ、距離を保つ、発熱または体温が摂氏 37.3 度を超える場合は旅行しないなど、COVID-19 を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。シノミダタキは東バニュマスの森林村コミュニティ機関プラフタにインドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。シノミダタキは滝スワを提供してますか、試すことができる多くの自撮りスポットもあります。それらのいくつかはホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、増林エリア、フラワーガーデンです。シノミダ滝では増林の美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人はホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。また森でウサギと遊んだり餌を与えたりすることもできます。この観光地では家族と一緒に旅行ができます。松屋滝の美しさを楽しみながら食事を楽しみ、旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は指定されたエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ちでない方のためにキャンプ用品のレンタルがあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
mutiara di senyummu yang sejukkan hati.
Hingga tak kuasa untuk berpaling darimu. Di dalam cinta yang telah kita bina bersama,
Listener の皆さん、わらわりです。今日は、イートゥリスムゴマンダリカ、イリョーコマンダリカへ行こうが成績に発足することについてお伝えします。西ヌサタンガラ州中部ロンボク県政府は、その地域の観光を促進し、活性させるための取り組みとして、イートゥリスムコマンダリカプログラムを開始しました。イートゥリスムコマンダリカプログラムの立ち上げは、3月15日月曜日、中部ロンボク県で、中部ロンボク県庁ラルパトルバリによって行われました。この活動は、ジャカルタで、サンディアガ・サラフディンウの観光創造経済大臣がバーチャルで立ち会いました。パトゥル・バリ県庁は、ゴマンダリカは、中部ロンボク県主要の観光情報メディアであると説明しました。その中には、2021年のマンダリカ・モト GP 国際イベントを開催するための準備の進展に関する情報もあります。さらに、ゴマンダリカは、訴状経済ビジネスマンが、それぞれのビジネス情報を提示し、幅広い市場を獲得する機会を利用するための媒体でもあります。 Ko Mandalika wa Sasing Video Choho no Keishiki de Contents wo Teikiasimasu. Kore wa Open License de ari, Homonsa ga Contents wo Stoku shite Samajama na Mokuteki ni Shio dekiru you ni shimasu. Kore wa Chubu Lomboku Kensei fu kara Kanko Akuta no Community oyobi地域の観光プロモーションコンテンツを提供する際の訴状経済への支援の一形態です。サンディアガウの大臣は演説で、COVID-19 パンデミックの中で観光セクターのデジタル化を促進する取り組みとして、e-tourism コマンダリカの立ち上げを高く評価しました。コーマンダリカは観光開発戦略の適用を完成させるためのより理解しやすいプラットフォームになります。サンディアガウの大臣はオンラインでの発言の中で、このパンデミック期間中に情報技術の提供を実現した中部ロンボック県政府に大きに感謝していると述べました。そして、このプラットフォームが中部ロンボック県の観光関係者のためのデジタルコラボレーションホームになることを望んでいます。国家観光オブザーバーのタウファン・ラマディ氏は、ゴーマンダリカはマンダリカとチブロンボクを最優先の観光地として準備する上で、チブロンボク県政府の真剣さの一形態として評価されるべき打開策だと述べました。仮に言うと、e-tourism ゴーマンダリカプログラムは、条件や状況への適応の力、およびデジタル技術の使用への適応を強調する観光訴状経済書の方針に沿ったものです。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も素敵なトピックでまたお会いしますよ。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今日の音楽の広場はフランク・アン・ジェーンの歌を紹介します。1970年代から知られるインドネシアのバラード歌手フランキー・ヒューバット・サヒラトワです。その時彼は夫とのジェン・サヒラトワとデュエットをしていました。フランキー・アン・ジェーンのヒット曲の一つはムシンボがアルバムに収録されているPerjalanan です。Frank Sahilatua とユディスが作曲したこの曲は、電車でふるさとに戻る少女の旅の物語です。旅行中、彼の向かいに座って悲しそうに彼を見ている母親がいました。どうやら彼女の顔は亡くなった母親の娘に似ていました。はい、次は Perjalanan 歌、どうぞお楽しみください。
Voice of Indonesia.
これで 日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter はfoiindonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。